さあ、ここからはですね、FM 薩摩川内が共同団体としてラジオ等で広報をさせていただいております、薩摩川内市が掲げる350ベジライフ宣言、こちらに合わせましてですね、野菜と健康に関するお話を専門家の方にお聞きしていきたいと思います。ゲストにお越しいただきましたのは、若松記念病院理事長医師の調査美智子先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
調査先生は糖尿病の専門医ということで、はい、糖尿病を専門に患者さんのことを見ていらっしゃるということなんですよね。
はい、そうです。
はい、薩摩川内市は糖尿病の患者さんが多いというふうに言われているのは本当なんでしょうか。
はい、大体人口と日本全体の糖尿病との割合から考えると1万人はいらっしゃるというふうに予想されています。
そうなんですね。はい、糖尿病っていうのは、ご自身でそうかもしれないって気づいて、受診される方もいれば、気づかずにそのまま重症化してしまうという方もいらっしゃるというふうに聞きました。
はい、その通りです。今糖尿病のほとんどの方は症状が全くない、それで深く静かに進行していって、合併症としての心筋梗塞あるいは網膜症が見つかって、その時に初めて糖尿病と診断される方がたくさんいらっしゃいます。
そうなんですね。糖尿病というのはそれこそ心筋梗塞や脳卒中といった重大な病気を引き起こす引き金にもなると。
はい、その通りです。
いうことなんですね。はい、なかなか予防をすればいいっていうふうには聞きますけど、実際にはどういったことをしていったらいいのかって考えた時にあまりピンとこないなって思う方もいらっしゃると思うんですけれども、実は野菜と糖尿病の予防には直結して非常に重要なポイントがあるということなんですよね。
はい、そうです。
はい、そうなんですね。じゃあもうこれからおそらく晩ご飯を皆さん召し上がると思いますので、はい、この調査先生にお聞きした話を生かした晩ご飯作りというのを、
そうですね、そうしていただけると嬉しいです。
ぜひ実践していただきたいと思います。はい、時間帯的に晩ご飯の買い物をされている主婦の方も、
そうですね、
多いと思うので、じゃあその野菜買ってみようとかね、ぜひそのようにしていただければなと思います。はい、美味しく野菜を食べてですね、健康的に暮らしてまいりましょう。はい、ではですね、まず一つ目なんですが、食事の食べ方にポイントがあるということなんですよね。
そうですね。野菜を最初に、まず野菜から食べていただく。だいたい胃袋の出口っていうか、胃袋は消化するだけですけど、胃袋の出口から外の腸に行って、その十二指腸、指が12本の太さの長さを持っている腸ですね。その腸でブドウ糖がドンと吸収されていきます。ですから胃袋を出たところの吸収がいかにゆっくりできるかどうかにかかっています。その時に液体の、例えばブドウ糖の液がそこを通るとしたら、あっという間に血液の中に糖がボワーッと上がってしまう。その時にお野菜を先に食べていただいて、入り口を邪魔をしていただくと、少しずつ少しずつ血糖値が上がっていくので、そうすると血糖値上がりにくい。そして糖尿病がある方も血糖が少ないですし、糖尿病がない方も糖尿病になりにくい。まず野菜から食べるということです。
そうなんですね。はい、例えばダイエットをするときには、野菜から食べた方がいい。そうすると、野菜で先にお腹が膨れてしまって、例えばカロリーが高いようなメインディッシュとか、ご飯っていうのがあまり入らなくなるからっていうのは聞いたことがあったんですけれども、野菜から食べることで病気を予防する役割もあったんですね。
そうです。ダイエットにも役立ちます。今おっしゃったけど、その血糖値がグイッと血液の中にブドウ糖がドンと上がって、それを力として使うんですが、力として使わない、余った糖は全部油になります。自分のお腹の周りの内臓脂肪は、大元は余った糖です。
そうなんですね。
油を食べるから油を作るんじゃなくって、余った糖が全部油になります。
へー、はい、なんかそう聞いただけでちょっと、恐ろしくなってきましたけれども、自分のお腹のことを思い出してということは、野菜をまずは先に食べて、腸にワンクッション作ることで、糖の吸収を穏やかにする。
そうそうそうです。はい、
それでいわゆる 油がつくということも防ぐことができるし、うん、はい、血糖のこう急激な上昇を抑えることが、
うん、そうです。その急激な上昇のことを血糖スパイクって言って、最近ちょっと耳にすることもあると思うんですけど、空腹時の血糖が高い人よりも食後の血糖が高い人の方が死ぬ率が高くなる、
ね、そうなんです。
だから空腹時の検査結果ではわからない人たちが心筋梗塞を起こすってことがあります。で、若い方々がよく健康診断では空腹時だけなので、うちにいらした時にはもう血管が割とこうボロボロになってて、それで血圧が高いままで心筋梗塞を起こして亡くなった方がいらっしゃいます。そういう方のことを思い出すと、みんなに食後がいけないんだよ、命を捨てないで、そのためにもまず野菜お願いしたいと思います。
そうなんですね、はい、知らなかったでした、うん、ダイエットと直結する野菜を先に食べるっていうのは意識があったんですけれども、うん、まあ、でもなんとなく例えばこうプレートでねステーキとかが出てくると、はい、メインのお肉から行きたくなっちゃいますけどね、そこをぐっと我慢して、
うん、いや、お肉が先でも大丈夫です。そこにその甘いソースをかけなければ大丈夫。塩コショウとかだったら油そのものはすぐには血糖上がりません。ただアミノ酸というかお肉もいっぱい食べちゃうと、体の中でグルカゴンっていう糖を上げるホルモンが出てくるので、それで自分の中で血糖値が高くなっていくっていうのもあります。ただお肉を先にこうよく噛みながら食べて、その後にポテトとかご飯を食べていただく、パンを食べていただくっていうやり方はそれでいいです。
そうなんですね、はい、うん、まあ、でも食事が出た時に野菜がついていれば、うん、先に野菜から食べましょうっていうのが癖をついておけば、
そうですね、
間違いはないですよね、はいはい、はあ、なるほど、うん、そうなんですね。では野菜を食べましょうというのは非常に重要だというのよくわかりました、うん、食材として血糖値を上げることを防いでくれるお野菜っていうのはどういったものがあるんですか、は
い、食物繊維の多い食べ物ってことになります。
ポイントは食物繊維、はい、
そうです、食
物繊維、
食物繊維が多いものっていうのが、秋野菜、今からの秋野菜で考えたときは、玉ねぎ、ぶなしめじ、ごぼう、さつまいも、里芋っていうものがありますね。今残ってる夏野菜だとレタスですかね。食物繊維がたくさん入ってます。
どれも好きな野菜ですよ、はい、うん、でその野菜にはどれも食物繊維が含まれている、
はい、多いです
いうことなんですね。食物繊維にもなんか種類があるっていうふうに聞きましたが、
ね、はいはい、食物繊維も2種類ありまして、溶けやすい、水に溶けやすい、水溶性の食物繊維と不溶性の食物繊維というものがあります。で、水溶性食物繊維というのは水に溶けるんですが、わかめとかもずく、ひじきとかもですが、あとネバネバ系です。
そういうもの、納豆とか
そういうものもね、はい、そのネバネバも食物繊維、ネバネバ食物繊維だ、納豆ネバネバはちょっと食物繊維とは違うかもしれないけど、で、あと先ほど言いました胃袋の出口っていうのが100円玉効果ぐらいなので、そこをどうにかしてこうゆっくり塞ぎながら少しずつブドウ糖になるようなものを後から送り出すわけなので、そこのネバネバを持ってるようなものがいいっていうのがまず胃袋の出口。あとは腸とずっと通るときにもそうですね、ネバネバと一緒だとブドウ糖の吸収を抑えられてくれるっていうのがあります。
それが水溶性、
はい、で不溶性のものっていうのは結局、大豆とかおからとか干し椎茸とかこうキノコとかそういうものですね。で、消化されないんだけども腸を刺激することで腸の運動を促してくれるので便秘の改善ができるってことがあります。やっぱり便秘するかどうかって結構血糖値関係してて。
そうなんですか。そうなんです。
下痢をした時は血糖が下がるし、便秘をすると血糖が上がるっていう、もう一日の中ですごい変わる方もいらっしゃいます。
そうなんですね、はい、その、うん、便が溜まってしまうと血糖が上がる、そのメカニズムっていうのはどういう理由があるんですか、うん、
腸管の壁が壊れやすくなったりして、下痢でもそうなんですけどね、下痢の時は吸収が悪くなってるし、便秘してる時っていうのはやっぱりその毒素みたいなのが出たりっていうのがあって、腸管の壁の吸収が変わってきちゃうので、ブドウ糖がすごく吸収されやすくなってしまうこともあります。
なるほど、うん、じゃあその水溶性の食物繊維の役割と、うん、その不溶性の、はい、食物繊維の役割っていうのはうまくこう取り入れて、
はい、
水溶性の食物繊維で膜を作って、うん、そもそもの吸収を抑えて、 で、不溶性のものを食べることで、便秘を防いで、
腸を動かす、
糖が上がるのを、毒素が出て糖が上がってしまうのを防ぎましょうと。うん、
腸の運動を良くして、便をよく出してくれる。
なるほど、そうなんですね。うん、それが、玉ねぎとか、あと
は
ごぼうとかっていうのに含まれてくるということなんですね。
あとは穀物ですね。みんなね、最近お米とか麦とかは食べなくなってますが、で、パンに入ってる、パンの小麦になってますが、小麦には食物繊維少ないです。で、玄米も多いんですけど、大麦がすごく多いんです。
大麦がいいんですね。
だけど大麦だけのご飯って食べないので、だからご飯 に、まあ、混ぜるときには、まあ、何か混ぜるとしたら大麦混ぜてってやつだし、お米も白米よりも、まあ、玄米の方が健康的にはいいんですけど、だから全部が玄米だと嫌だなっていう方は、朝ご飯とかに玄米食べていただいて、お昼と夜は白いご飯でも大丈夫。1番目のご飯で玄米食べると、2番目のご飯ではあんまり血糖が上がらないって言われてます。
そういう意味でもやっぱり朝食って重要なんですね。
そうですね。
はあ、なるほど。じゃあ、野菜がどうしても苦手っておっしゃる方もいらっしゃる。まあもちろん食べていただきたいんですけれども、まあそういった方は主食であるお米をね、工夫することでも血糖を抑える工夫ができるということなんですね。なるほど、勉強になります。薩摩仙台市の特産品で、下の駅一薩摩仙台にもクワチャが置いてあるんですが、クワチャもいいんですか？
そうですね、クワチャもブドウ糖の分解をちょっとゆっくりさせてくれる働きがあるので、クワチャを先に飲んでから食事をしていただく、それだけでも食後の血糖が下がります。
あ、なるほど、はい、まあ諸事情でね、どうしてもこうパンだけとかおにぎりだけっていう場合は、飲み物にちょっとクワチャをこうチョイスするっていうのが一つの工夫ということなんですね。なるほど、勉強になりました。でも今聞いたお話は番組のね冒頭でも言いましたけど、このコーナーのね冒頭でも言いましたけれども、今からの晩ご飯でもすぐに実践できそうなものばかりでしたね。
そうですね、糖尿病の方もですけど、糖尿病になりたくないっていう方々にも、同じカロリーのものでも、そのカロリーの中にお野菜がどのぐらい入ってるかどうかで、糖尿病になるかどうかが変わってくるって言われてます。そういう意味でも、しっかりとお野菜を食べていただくのは大事かなと思います。
そうですね、8月31日が語呂合わせで野菜の日、はい、ということです。まあ、野菜と私たちの体の健康のことっていうのは非常に直結してきますので、ぜひこの機会にリスナーの皆さんも意識をしていただいて、日頃の食生活の見直しを検討されてみてはいかがでしょうか。このお時間は若松記念病院理事長医師でいらっしゃいます糖尿病専門医の調査美智子先生に糖尿病とお野菜のお話を聞かせていただきました。本当に勉強になりました。はい、ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
私も自分の自炊を見直したいと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい、